こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。まあ、この間ですね、岸田総理がね、現役総理ながらも、安倍さんの時よろしくというか、僕はこう、ああいうね、重大事件、ちょっと話し取れちゃうけど、重大事件っていうのは基本的にはあんまり大々的にこう、ね、取り上げない方が、模倣犯が必ず出てくるんでね、いいんじゃないかなって思うタイプなんだけども、案の定、ね、岸田総理を狙った襲撃事件が起こってっていうことでしたけども、犯人の子がね、去年かな、その選挙、非選挙権ですね、日本だと、衆院議員が25歳で、参院と都道府県知事が30歳以上とかね、とかっていう形で、立候補できる最低限の年齢みたいなのが決まっているわけですよね。1945年に施行されています、公職選挙法か。これによって、女性の参政権とね、一緒になって、来たわけですけども、個人的にはこの、年齢制限っていうのは僕はもう元々いらないと思っているタイプなんで、選挙権はね、選挙権自体も別にちっちゃい子も入れてもいいっちゃいいんだけど、選挙権に関してはやっぱりこうある程度、大人がね、こうちゃんと選別をしてっていうの方がいいと思うんですけども、非選挙権って立候補して仕事をする側なので、個人的には、あんまり別に僕はこう、年齢にこだわる必要性がないんじゃないかなって思ってるんですよね。当然若ければ知名度とかね、その地域によって、知名度とか貢献度とかも少なかったりはするので、立候補したところで、通らなければそこまで、選挙なんでね、通らないと意味がないんで、通らなければ意味がないんで、立候補でもするだけだったら、別に年齢っていうかあんまり関係ないんじゃないかな。極端な話、高校生でもその国を憂いて、地域を憂いてね、立候補してそれに仕事に全うしてくれるんだったら別にそれはそれで僕はいいと思うんです。それを大人がちゃんと選べばって思ってるんですよね。無論理由もあって、その未成熟な、子供とかをじゃあ立候補してそれを通していいものかみたいな話になっちゃうんで、それはちゃんと大人が選別すればいい。中身をね、政策であったりだとか、その人の貢献度みたいなものをちゃんと精査した上で誰に投票するかっていうのを大人側が自分たちの判断で責任でやればいいだけの話であって、その政治にチャレンジをしてみたいっていう気持ちっていうもの自体は別に僕は、こう、それを、保護にする必要性はないのかなって思ってるんです。供託金なんかもそうなんですけども、供託金がね、300万円ないと立候補ができないとかっていうのは、ちょっと敷居が高いよね、やっぱりね。なので、これはもう別に供託金もなくてもいいのかな、というふうに思ってるんですよね。別に誰が立候補してもいいと思うんで、その立候補した人をちゃんと、自分たちの責任を持って、選べばいいだけの話で。ただし、個人的には選挙権自体は僕は義務と思って、やった方がいいんじゃないかなと思うんで、オーストラリアとかは投票率が 98% とかなのかな。あそこは一応罰金制度があるんですよね。投票率が異様に高いのは義務になっているので、で、義務っつっても、罰金も2000円とかなんですよ。でも、それでも、やっぱりちゃんとその2000円っていう、足かせっていうのがね、ちゃんとこう、なんだろうな、ある意味での、不自由さみたいなのもあるんだけども、ちゃんとそれが、逆に若者とか、オーストラリアの、その若い青年たち、少年たち、にも、若い世代にも、若年層にもね、きちんと政治に対する意識みたいなのを根付かせているっていうのがあるんですよ。で、そういうのを考えると、やっぱり別に、選挙権っていうのは義務であってもいいと思うし、ただし、チャレンジするのはウェルカムで。ってしてあげると、若いね、自分が国を変えてやるんだとか、自分がこの地域をね、もっと良くしたいんだとかっていうふうに思って、いろんな考えを持ってる子たちの力であったりだとか、熱意であったり、アイデアであったりっていうのをもっと活かしていけるんじゃないかなっていうふうには思ってますけどね。だから、供託金なし、年齢制限なし。で、ちゃんと選ぶ側がね、義務で、選んであげれば、それは通すべき人が、通るべき人がちゃんと通るっていう だけの話なんじゃないかなっていうふうには、思ってたりとかします。まあ今回その、まあ残念ながらね、その、訴えていたその子が襲撃をしたっていうことで、そっちの問題とそのなんか、選挙非選挙権とかの問題とその襲撃事件とかこうちょっとごっちゃになって話が進んでいるような気がするんだけど、あくまでそれはそれこれをこれで考えて、非選挙権は、どうなのかっていうのをもう一回ちょっと考える時期にやってきてるのかなと。選挙権自体はね、もう今18歳に下がってるわけですから、だったら別に非選挙権も下げてもいいわけですよって思うんだよね。なんか片っぽだけ下げるっていうのはちょっと意味わからない。だいたい30歳だってガキンチョとはガキンチョだからね。俺が30歳の時なんか別に今と変わらず中身すっからかんになったんで30歳になりゃそれは大人になるかって別に大人になるわけでもないわけですよ。ただ、そういうことでもなくて、その年齢が何かをしてくれるっていうわけでもなくて、その政治に対する意欲とか国をどうしたいとかっていう考え方っていうのに年齢ってあんまり関係がないと僕は思うんですよね。だからもちろんその30歳とかじゃあ引き下げられて、じゃあ18歳とかが立候補できるようになりましたって言った時に、18歳とかなかなか当然通らないと思いますよ。通らないと思うんだけど、でもチャレンジして、それが、少しでも票を得て、少しの人にでも、こう、自分の政策っていうのが、ちゃんと伝わって、それが2回目の選挙、3回目の選挙の時には、ようやく、芽吹くみたいなね。25歳ぐらいになったら、ようやくそれが、こう、形になって、議員になれるみたいな仕組みっていうのはあってもいいのかな、とは思いますけどね。で、これもね、もう一つちょっと思っているのは、議員の、給与ですよね。これ国会議員とかが今3000万ぐらい。で、地方議員で、どんだけ低くても700とかだったかな。一回調べたんですよね。で、まあそういうのもあったりとかしますけども、給与水準がちょっと高すぎるんですよ。で、こう、日本の国会議員の給与っていうのは3000万円ぐらいなんですけども、もろもろの手当とか、例えば交通費が、ね、JR が全部無料で使えたりだとかっていうメリットとかを考えていくと、日本は、世界一の水準なんですよね、そのあたりでは。で、やっぱりだからそういうのがあるからこそ、国会議員に なることがなんかある意味ステータスであって、しかも、こう、ね、国を動かすみたいな、権利で、国を動かしていくみたいなことが、できるみたいな仕組みっていうのはちょっとまずくて、どっちかというと、国に対して準じて、国を思って仕事をするんであれば、別に給与で3分の1ぐらいでもいいと思うんです。もう1000万与えれば十分だと思うんですよ、手取りでね。だから手取りで1000万なんで、まあ、1700、800ぐらいですか、ぐらい額面であれば十分だと思うんですよね。議員年金なんかもありますしね、言っても。そういうのも、まあ、バンバン減らせばいいと思うんだけど、だから、国会議員の給与なんていうのは3分の1ぐらいで僕はいいと思っていて、地方議員に至ってはもう半分ぐらい、議員定数も、国会議員は半分、地方議員も半分という感じ。例えば、その、まあ僕が住んでる地域なんか、前住んでた地域なんか、議員、江戸川区の議員って何やって40人ぐらい、40人弱ぐらいかな、とかってしてたわけですよ。で、まあ40人、江戸川区はまあ、非常にね、23区の中では大きかったので、そう考えても、まあ全体で、700、800ぐらいね、区議会議員みたいなのも都内にいるわけですよね。で、区長も23人いてみたいな。で、多いでしょ、どう考えても。だから多いんですよ、日本の議員の数って。だから、人口比率に対して議員の数がむちゃくちゃ多いんで、そういうことを考えると、議員の定数も減らしつつ、給与も減らすってなってくると、年間で、それだけで財源がですね、確かね、400、500億ぐらいは浮くんですよ。で、そうすることによって浮く財源みたいなのをもっと違うものに回したりとかすることができるわけですね。10年だったら5000億ですよ。20年だったら1兆円ですからね。500億とした時が。で、それすごい無駄じゃない。じゃあ1兆円で、全然働いてない議員とかもいっぱいいるわけですよね。それなんだったら、そういう奴らに金を落としてるぐらいだったら、給与は下げて、低い水準であっても、まあ別にね、中小、まあ大企業の部長クラスか、1000万とかだったらね、そんなレベルかなとは思うんだけど、そういう部長クラスとかで、別にいいよと、十分ですよと。でも僕は国のため、地域のために、頑張って仕事をしたいんだ、 ていう人をちゃんと優遇してあげるべきで、そういう人がチャレンジする場っていうのをもっと敷居を下げてね、やってあげたらいいんじゃないかなと思うわけですよね。うん、別に供託金なんかなくても選挙ってお金かかるんで、どの道選挙会用意したり秘書の人を用意したりだとか、応援してくれる人たちにもね、何かご飯をあげてみたりだとかってしなきゃいけないわけでしょ。でポスターするにもお金がかかってさ、上限枚数とかって決まってますけど、でも自分実費ですからね、あんなのも確か。でそういうのを考えると、選挙自体がものすごくお金がかかるって、ただでさえ敷居が高いってなってる時に、さらに協賛金、供託金とかってなってくると、若い子は全然参加ができないですよね。だから決してその、だから裕福な、生活が遅れてる人じゃないと、ある程度やっぱり300万というまとまった金額をね、しかも返ってこないかもしれない。通れば返ってきますよ。通れば返ってきますけども、通らなかったら、ある程度一定のね、割合で票が獲得できてないと返っても来ないようなお金っていうのを、じゃあ用意できんのかって言ったらできないわけですよね。そんなことで、本当にもしかしたら将来有望な議員になるかもしれない人たちが全く政治に参加できないっていうのはちょっとバカバカしい気がしますよね。まあそんなこんなで、ぜひこのあたりはね、本当に引き下げを行っていただきたいなとも思ってますけどね。はい、ということで、今日は、非選挙権に関して、ちょっとテーマにしてみました。